祭典を無事にお仕えさせていただきました。ありがとうございました。今日のお祭りはですね、本当は御神前だけで使える予定の祭りだったんですけれども、で祭典前に御霊様にはですね、霊前拝唱を唱えて、国子先生に玉串を立てませていただいて、祭典はですね、御神前のみということで予定していたんですけど、今日はなんかですね、本当に皆さんのご参拝の勢いがすごくて、国子先生もいろいろとてんてこまいというようなところで、今年はですね、かねがね、申しときておりますけれども、教祖様140年のお年柄、そして天地駆けつけ誕生から150年のお年柄であるとともに、今年は御霊の年でもありますよということを申してきましたよね。2代金光様が130年、3代金光様が60年、そして愛楽教会関係では初代大奥様が20年、2代親先生が3年、その弟さんの光明先生が5年、さらにその下の弟さんの光明先生が1年。あ、三木三郎先生、ありがとうございます。なんか間違ったことあったら言ってくださいね。結構ね、間違えることも多いですけど。あと誰でしたっけ？佳代子奥様、三木三郎先生の奥様、佳代子奥様が5年。そして神在教会でもですね、和子先生が初代教会長、高松和子先生が20年で、2代教会長の高松純子先生が1年、それぞれ式年というですね、仏式でいう年忌法要の年にあたる年を式年と金光教ではいいんですけど、式年の御霊様がこれだけおられるわけ。そして信者さんの中でもですね、式年を迎えられる御霊様がいっぱいおられる。だから今年は春秋の例祭月だけじゃなくて、1年全体が御霊年ですよと申してきましたけれども、実際この1年間通してですね、御霊様の存在っていうんですかね、お心とかお祈りとかお力添えもいただき同士にいただいたような一年だ。皆さんどうでしょうかね。心向けようとかされてる方だったら、必ず御霊様を感じるものが、成り行きがですね、そこここにあられたんじゃないでしょうかね。そういうような中で、今日ね、急遽こういう成り行きで、祭典前に御霊様にご祈念できなかったから、国子先生に今日はじゃあもうさ点座をしてって、ご霊前でもですね、祭典を使いさせていただくことで、予定を急変更してですね、ご神前でのご祈念が終わった後もご霊前でご祈念をさせていただくという形、やっぱり今年は御霊様の年でもあったんだなということをですね、感じさせていただくわけです。こういう流れの中で1年を締めくくらせていただいて、来年の布教30年というですね、本当に大きな節になると思います。来年はその年を迎えさせていただく、教会としてもそうだし、皆さんお一人お一人でもとってもですね、そういう年に来年になっていくと思うんですけれども、こういう流れでですね、1年を締めくくらせていただいて、そして来年の節々に向かわせていただくということが、御霊様も一緒にお前たちと生きていくよというような、なんかその今日のこの祭典の成り行きを通して感じさせていただきました。祭司でもですね、今年1年間のことを振り返らせていただきましたけど、教会の上にもですね、まず1月にですね、かねてからの願いであった、教会としての独り立ちである宗教法人の設立を4年越しで取り組みで叶えさせ、果たさせていただきました。また、6月にはですね、3年半ぐらい活動休止状態だった教会の天学会の活動が再開されて、まだ儀式祭典におけるお供えまでは至っておりませんけれども、来年のとりわけ布教30年祭には天学のお供えをさせていただきたいという願いのもとで、成り行きが一つ少しずつでありますけど動き出してきております。そしてまた、8月にはですね、神在教会の在籍として初めて御道の教師としが誕生しました伊藤紀夫先生が、これも2年越しの願いをですね、叶えて、御道の教師として神在教会から初めてお取り立てをいただかせていただいたということを述べさせていただいたんですけどね、これ本当どれ一つをとってもですね、ありえないことになったんですね。ちょっと前まではですね、 宗教法人設立にしたってですね、もう今の 逆風のですからね、宗教に対する眼差しが。昔はもうホイホイとですね、法人の資格をですね、要請を認めていたんですけれども、オウム事件があってから厳しくなって、まあ、土地建物の借家借地じゃ、法人設立認めませんよと。ここに来てまたですね、また風当たりが厳しくなる中であったわけですから、最初はもう5年ほど前はですね、とてもこの厳しい審査をクリアできるはずがないと思い込んでましたの。ところが、成り行きの中でですね、願っていけという成り行きが4年前に起こりまして、で、もうコツコツとですね、諦めずに積み重ねていって、派設立を果たしたわけです。天学会にしたってそうです。この小さなお昼前で、とてもおこととかそういう楽器が演奏できるはずがないと思ってましたね。かつ、天学会が発足するまでは。それが成り行きの中で願わせていただくことになって、3人の学人さんたちが生まれて、活動が、お供えができるようになって、そしてコロナの情勢でしばらく休止していたけれども、それでもですね、オンラインで学人さんたち稽古をよくモチベーションを切らさなかったかなと思いますね。そういうやっぱりコツコツとした、貫く心であったり、蓄積、伊藤さんの御道の教師だってそうでしょ。年のことばっかり言いますけど、いつもすいません。あの年でですね、なるってこと自体が、もう、なかなか珍しいですし、しかも一回行って、去年一回用でもう、あれだけもうね、大変な思いをして、もう正直ちょっと、まあ、思いがあっても体力的にもどうかなっていうのがあったんですけど、成り行きの中でやはり、もう一回チャレンジさせていただきたいという願いを持ち続けていたんですね。私も願いは続けておりましたけど、本人からもダメですと言わない限りは、毎日願いを続けてきておりました。そういうような中で、本当にもう、神様がね、御霊様が本当にバックをいただきながら、2年越しで、お道の教師として、どれ一つとってもですね、本当だったらありえないところをですね、諦めずに願い続けていくことによって、果たさせていただいたということですね。まあ、本当にこのお道のご信心はですね、本当に8割方が泥の心を受ける心なんですけれどもね、この1年振り返ってみて、そして今日のお祭りを通していただいてですね、願っていくこと、願いを貫いていくことの、大切さを感じるわけですね。まあ、私も毎日、記念祭のことを願わせていただいております。数年前から、そして日にちが決まってからまたより具体的に願い込んでおります。そして、まあ、信者さんのお一人お一人のですね、願いも毎日願ってる方が何人かおられるんですけれども、これはおとといですね、記念祭に関しては今月の10日にですね、まず第1回のちょっと打ち合わせ会をさせていただきました。で、まあ、5月12日、テクノプラザ葛飾大ホールで1時からなんですけど、テクノプラザ葛飾はですね、今まで第1会議室とか視聴覚室を使ってきて、大ホールを使うのは初めてなんですね。で、まあ、もちろん行き当たりばったりだというわけにはいかないから、事前にこう調査とか下見をしたいなと思ったんですけど、まあ、担当の方に聞いてみたら、下見は、まあ、これが一般的な商業施設だったらですね、十分と下見をさせてくれるんですけど、テクノプラザさんはやっぱり公共の公の施設ですので、まあ、そういうわけにはいかない部分があって、まあ、下見としても、まあ、許可できる時間は、まあ、20分前後程度ですと。それ以上を望みだったら、改めて予約をして、お金を払ってということにしてくださいということで。まあ、なんとかその許された20分程度の時間でやっていこうという算段でいたんですけれども、まあ、この間の10日の打ち合わせ会とか、その後もお参りされた方々のお話をいただかせていただきながらですね、これは本当ケチケチしちゃいけないなと。10年に一度の記念祭、こういう、使うべきところは、特に神様ごとはですね、今回の記念祭はどう考えても、ちょっと20分程度で、ババと、せわしい中、下見ということじゃなくて、もうじっくりと下見というか、まあ、 本番さながら の, あのシミュレーションというかですね、リハーサルをしなければ難しいなというふうな思いが募ってきて、まあ事前にですね、3時間ぐらい、新たにまた祭典の前にですね、大ホールをお借りして、そこでいろいろと実際機材とかどの辺に置いたらいいのかとか、そういうのを皆さんと一緒にさせていただきたいと思ってたんですね。でそれが皆さんが集まりやすいのが日曜日ですから、1月2月3月あたりの日曜日で、どのぐらいの時期がいいかなというのは皆さんと相談してというつもりで、一昨日ですね、テクノプラザさんに行って、1月から3月まで の日曜日と祝日で空いてる日ってどれぐらいありますか。私の中ではだいたい月に 2日ぐらいはですね空いてるだろうと思って、その中から候補日がだから6つか7つができた候補日を皆さんに相談して、どれぐらいがいいですかねなんて考えたんですけど、全然空いてないんですね。1月ダメですね、2月ダメですね、おいおいおい。そしたらですね、3月の3日だけがですねポツンと空いてたんですね。その段階、正直それまでの段階としては何日が空いてるのかを確認するだけのためで予約まではするつもりはなかったんですけど、それをこの成り行きを受けて、神様がわざわざ3月3日で、4月も全然空いてなかったんですよね、3月の3日だけがポツンと空いてるという成り行きがね、ドーンと入ってきて、あ、神様がもうしのごの言わずにこの日にしなさいとおっしゃっておられるなと思って、即刻その時点で仮予約をさせていただいたんですね。いや、本当危なかったですよ。やっぱり活動ぼちぼち再開されてきてるんですかね。全然空いてなかったけど、3月の3日だけ神様と御霊様がね、開けてくださってたんだなと。時期的にもちょうどいいですよね、2ヶ月ぐらい前に。これもですね、本当やっぱりただ偶然でそうなったというわけじゃなくて、日々の願いの蓄積というその下地があって、こういう送り合わせになってきたんだなと。で、興奮しながらですね、教会に帰ってきたら、邦子先生が、私が出かけている間に総代の久保山仁さんから電話がお届けがあったと。で、これも先週お参りされた時にお願いされていたんですけど、仁さんの身内の奥様がですね、娘さんと一緒に海外に旅行に行ってたら、台湾らしいんですけど、台湾でそこで転倒して頭を負傷されて、頭を切開する大手術をしたと。で、幸い杖をつくところまでは回復してきたけれども、病状を知るにもですね、もう日本語が通用しないし、通訳はいるけどなかなか病状を説明聞いてもよくわからない、滞在費はかかる。で、一応今月の22日に帰国のお許しが出たんだけれども、帰ってきたとしてどの病院に行ったらいいからわからない、しかも年末年始、そこで仁さんにですね、相談をされたわけですね、その身内の方がですね。で、仁さんとしても今はちょっと昔と違って、なかなかそういう、お医者さんつてとなるようなお医者さんがすぐには見つからなくて、それでお願いのお届けをされていたんですけれども、ちょうどその一昨日ですか、私がテクノプラザから帰ってきた時に、奥様がちょっと医療病院関係で働いて、奥様の仕事関係を通して受け入れてくださる、見てくださる、紹介状を書いてくださる病院が見つかって、しかもそれが自宅の近くだったというんですね。おかげをいただかせていただきましたというお礼のお届けがありました。私はこのお届け聞いた瞬間からですね、命を取り留めていただいた、でもいただいただけでも大変おかげいただいたなと思ったんですけど、このことは仁さんには申さなかったんですけれどもね。そしてその日の夜、今度はですね、ブラウニングルミさんから、高井ルミさんから電話でお届けがあって、こちらは逆にですね、先月から今月にかけて、ご主人の息子さんご家族がいるポルトガルの方に行ってたんですね。で、今月の半ばに帰国して、1週間ぐらい日本に滞在して、また、おとといからですね、ハワイに行く予定だったんです。ところが、帰国したら、ご主人のガスさんが、ちょっと体調を崩して熱を出したと。 だからもうハワイに行くのかどうかもちょっと微妙な感じになって、それもお願いの届けがあったんですけど、ちょうどその日の夜、そのルミさんからも電話があって、無事おかげをいただいて、主人も回復したので、予定通り、間もなく飛行機でハワイの方に行かせていただきます。かたや、ね、海外で、ね、大怪我をされて大手術をして、けれども無事帰国した後、受け入れ先の病院が近くに見つかって、無事帰国もしましたというお届け。かたや帰国してからはね、ちょっと体調を崩したけれども無事に回復して出国しましたという、ね、なんか本当にこうそれぞれ皆さんね、お届けをされて、ね、願ってこられたと思うんですけれども、それぞれの皆さんの成り行きがですね、こう、縫うような送り合わせ、本当に3月3日だけ空いていたというような送り合わせの中でですね、ひとしさんのそのね、手術をされた方も、ブラウニングのガスさんにしてもですね、そういう縫うような送り合わせの中でおかげをいただいているんだなということを、そしてその縫うような送り合わせをいただくという元というのは、願い、そして貫いていくというところにあるんだなと思いました。昨日は昨日で、午前中、緒方美也子さんと、その後女性の方が参拝されたんですけど、緒方さんが、お届けして、ちょっと自分の昔のこと、結婚してしばらく5年か6年ぐらい子供ができなかったけれども、このぐらいの時期から、ですね、1ヶ月間ぐらい、愛楽教会に、毎晩、参拝させていただいて、それを お願いをずっと貫かせていただいたら、子供を授かりましたというようなことを話されるんですね。そしてその緒方さんがお届けが終わって帰られるのと入れ替わるようにですね、ある女性の方が参拝されましてね。その方はですね、お二人ほど昨日がですね、ちょっと御霊様の月命日ということで、一年のお礼と御霊様へのお礼の参拝だったんですけれどもね、その方がお見えになった時ね、緒方さんと入れ替わるような感じだったから、本当流れるようなメロディーの中でね、今日はご参拝を引き寄せいただかれましたね。自然な送り合わせの中で、おかげいただかれましたねとお取り次ぎさせていただいたんですけれども、その方がお帰りになられて、で、昨日の午後ですかね、初めてですね、突然LINE で、LINE 通話ってありますよね。いつもLINE でお届けされることもあるんですけど、その時はメッセージでお届けされるんですけど、通話が来たんですね、初めてね。で、何事かなと思って聞いたら、なんか興奮気味にですね、自分の、なかなか、子供を授かる長男夫婦に、解任のおかげをいただいたという一報が入りましたと弾むような声でですね、お礼のお届けがあったんですね。ああ、そうですか。一日早くね、今日クリスマスイブですけど、神様がね、ほんと積年のね、願いをね、この長男さんご夫婦もずっと願ってきたけど、お子様を授からなかったんですけれどもね。昨日そういうような成り行きの中で息子さんから解任、まだ2ヶ月だけれども解任のおかげをいただいたという連絡が入りましたという弾むような声でのお礼のお届けがあったんですけれども、本当解任をしたということもね、ありがたいけど、この成り行きの中で今日あなたが御霊様と一年のお礼の思いを込めて参拝した流れの中で、忙しい中ですね、その方も幸せで忙しい時期なんですけど、ない時間を縫うようにしてお参りしたら、縫うような送り合わせの中で、そういう長年の願いであったご長男さん夫婦が解任がさせていただいた、この流れでですね、その音、ことを聞かせていただいたのもありがたいですよね、というふうにお取り次ぎをさせていただいたんです。私自身もその長男さん夫婦の、解任のことはずっと1年ほど前から願ってきてたんですね。ただその、だんだん、ここ半年以上、息子さん夫婦のこととかもその方お届けされませんでし、どうなってんのかなと思いつつも、コツコツとですね、毎朝願ってきていただけにですね、私も嬉しかったですね。 なんかだからその願いをやっぱりこう貫いていくっていうことは、一回あぽっきり熱く願うというよりも、もう細くでもいいからこうコツコツと貫いていくということを、やっぱ神様はですね、受け止めてくださるんだなというふうに思いますね。特に来年これから記念祭という年は、願ってこいよと、求めてこいよ、向かってこいよという、なんか神様がですね、そういうそれらの成り行きを通してですね、思わされるんですね。で、その願いというのは、必ずしも神様事とか、なんていうかね、そういうらしいことだけじゃなくて、私的な願いもでもですね、私はいいと思うんですよ。私もですね、学院の時にですね、本校教の教師になるために学院に入っている1年間ですけれども、学院生活では朝と夕方2回本部広間に、本校様のお広間に参拝するんですけれども、その参拝のたんびに願ってたことがあるんですね。何願ってたかって、誰かにはこれも知ってる方はいるかもしれないですけど、結婚の送り合わせをいただかせてくださいということを願ってたんですね。どうかこの学院生活を通して、ずーっと雨の日も風の日もですね。ところが学院在学中は全然そのロマンスのロの字も起きない。自分がちょっと好意を抱いている方は現れるんですけれども、私もこういう性格ですからね、なかなかこう関わっていく勇気もできなくて、結局、願いは続けてきたけど、学院在学中は何にもないが、まあ卒業を迎えたんですね。何話してんのかな。卒業を迎えたんです。4月の15日。そして、その日はですね、一旦、当時私、長崎県の壱岐島の郷ノ浦教会という、叔父がの教会なんですけど、そこが在籍で、そこに帰るつもりだったんですけど、翌日の4月16日が、愛楽教会の春の御大祭だったので、壱岐に行く前に愛楽の大祭をいただいて、で、さらにその翌日の4月17日が、ちょっと、九州からですね、学院に行った同期の人たちと、レクリエーションがあったんですね。で、男三人、私含めて男三人、女性三人で、その女性三人の中にですね、ちょっと意中の人がいたわけですね。でも、気持ちを伝えるとしたら、この時しかないなと思ってですね、一緒にそのレクリエーションを参加して、ボーリングとかやって、機を伺ってたわけですね。こう告白する。ところがですね、やっぱり勇気が出ないんですね。すくむわけだ、足が。で、そうこうしてるうちに、もう、壱岐に行くための最終便のフェリーに乗らなきゃいけないんですけど、なんとか、いいんだと言ってるうちに、結局、告白はできなくて、そんで慌てて港に行ったら、もう最終便がギリギリ間に合わなくなってですね、福岡、博多港に取り残されたんですよね。どうしよう、今日泊まるところと思って、お金もあんまり持ってなかったですしね。そしてで、パッと思いついたのが、私のおばが福岡県の飯塚にいるんですね。そのおばさんのとこだったら、一晩ぐらい泊めてもらえるだろうかなと思って、なんとか電話をしたら、いいよということだったので、飯塚に行ったわけですね。飯塚に行くぐらいのお金もらったんです。そして、そのね、飯塚の家を開けたら、この邦子先生がいたんですね。そこからもあっという間に結婚という運びになっていきましたね。何話してんでしょう。でもそういう結婚とかいうこともね、もう本当に貫いていったことだけは事実なんですね。朝夕のご記念で。もうどんなになんかね、現実的に可能性が低くてもですね。ただ、これを願い方がですね、最初のうちは単純に結婚のおかげをいただかせてくださいというふうに願っていたんですけれども、ある時からですね、せっかく願わせていただくからにはですね、この結婚することによって、私自身が我が心にならせていただく、もっと我が心にならせていただきたい。そして神様のご心願ご成就のお役に立たせていただくことのために、結婚のおかげを被らさせてくださいという、我が心になるためと、ご心願成就のためという冠をつけて願ったんですね。それをずっと貫いていったんですね。だから、結婚という志願のようなこと、私の願いのようなことでもね、ただ自分のためだけじゃなくて、神様のため、そして我が心にならせていただくことのためということになったら、それは自分の願いじゃなくて神様の願いになると合流していくということですね。昨日、 テレビで香取神宮が映ってたんですけど、いろいろなお守りがある。安産祈願とか、それこそ良縁願いとか、交通安全とか、建築とか。で、今一番売れてるのが、心願成就。心願成就の心は心の願いと書くんですけれどもね。金光教の場合は心の願いじゃなくて、神様の願いが、それが一番売れてるそうです。心願成就というお守りがですね。でも金光教の場合は、心の願いに加えて神様の願いに応え祀らせてください、神様のお役に立たせていただく、そして自分自身も我が心にならせていただくことのためということをですね、冠につけて願っていくということですね。そしてそれを貫いていくということです。今までね、もう本当受けていく成り行きをね、受けていく、そういう構えというところをね、今まで私たち比重を置いてきたんですけれども、来年の30年祭に向けてはですね、神様に願っていってくれよということが、なんか、しかもそれが単発ではなくてですね、毎日毎日、貫いていく、貫く願いというところがね、なんか神様が、求められているようなものを感じさせていただいております。おのずとですね、なぜ願う、しかも貫いていくことが大事かっていうとですね、だんだん貫いていくうちに願いの中身もですね、洗練されてきます。さっき言ったように、せっかく願うならばもうちょっと神様が喜ぶことで、自分が育っていくことのための願いで工夫が始まっていきます。そして願いを貫いていくと、おのずと五行にもつながっていくんですね。さっき言いましたように、願わして日産ができてきます。うん、願うからし、やっぱり神様に向かうわけですからね。そして神行、神人の行、これは拝礼3回ですけどね、1日願っていくからにはやっぱ普通に拝礼しますので、おのずとこの日産と神行がまず形成されてきます。願いに力を入れていくと、さらに願い の切実度が上がっていくと、他の五行、調行、そして心の行の神行、家行の行もついてきます五願五行じゃないですけれども、タイの丈夫をいただかせてくださいという願いをですね、本気で願っていこうと思ったらですね、やっぱり健康のために、夜食は控えよう、暴飲暴食は控えよう。それ、これ心行でしょ、心の行でしょ、家行の行。あとバランス、分不相応な食生活はやめよう、家行の行でしょ。で、こんだけ願わせていただくからには、せめてこれぐらいはというような取り組みができてくる。おのずと五行がついてくるようになってるんですよね。本当に願い。ですから、本当に、皆さんもこれから、今まで受けるというところに主眼が来ましたけれども、ここから来年の記念祭に向けては、願っていくと。自分の方から、それはでも個人的な願いでもいいから、ただ、我が心にならしていただくことのため、ご心願成就のお役に立たせていただくことのためにというところを冠にして願っていっていただけないでしょうか。そしてそれを貫いていくならば、そのなんかご比例であり、縫うような送り合わせがね、特にここから来年にかけては、記念祭という年はですね、もうそういうものがもう満ち溢れているような年、そのね、プレリュードをね、昨日、今日、そして今日、おとといで、成り行きを通して感じさせていただくんですね。受けるという、泥の心という金光教本来のものに加えて、願いを貫かせていただく。そして、その願いの内容を切なるものにさせていただくというところにも焦点を置かせていただくならば、またですね、新しいものがですね、生み出されてくるものを感じさせていただくような、今日はお祭りだったように思わせていただきます。ありがとうございました。